誰も聞いてない独り言番組雑談ラジオにようこそ。さて、まあ昨今SNS で時折見られるんだけれども、いわゆる給食費をきちっと払ってるんだったら学校給食の始まりと終わりの時にいただきますごちそうさまっていうのはいらないんじゃないっていう意見があるんだけれども、それ実は学校内で学ぶ道徳、もっと言い方を変えてしまったら礼節の教育であり食育の一環なんだよなっていう部分が抜け落ちてるでっていう話であると同時に、そのお金でまあ言ってみたらねぎらうっていう考え方が結局ねじ曲がった結果、変な貧富の格差、あるいはそういうまあ言ってみると変なまあ差別意識っていうか、そういうものが生まれてしまう温床になってるんやでっていうことに気づかんかいっていう話なんです。
なんでやねん。
もっと冷徹な話をしてしまうと、なんで日本に来た訪日外国人の多くがチップ文化っていうのがない日本っていうのは最高とかって言ってるかっつったら、ある意味でそういう細かいサービスに対してチップいりませんって言ってる、その背景を知らないからなんですよね。もっとひどい言い方をしてしまったら、ありがとうございました、あるいはごちそうさまでした、いただきます、すいません、ごめんなさいの代わりにお金で解決させてしまってる、物品で解決させてしまってるっていうのが今のアメリカの現状なんですよね。もっと言ってしまったらチップ文化があるところっていうのは本末転倒になっちゃってるんです。本来であれば言葉で済むものだったのが、言葉だけでは足りないからって言って賃金を安く切り詰めた分は全部チップでっていう形を取ってしまってるがために、チップ払わんやつにはサービスやらねえみたいな感じになっちゃってるわけです。もう完全にまあ言ってみたら本末転倒なんですよね。じゃあなんでそういう風になってしまったかっつったら、結局は教育の現場において効率化、あるいはもっと言ってしまったらまあ単純化するために、子どもたちには余計なことをさせんと勉強に集中させましょうみたいな形の空気にしてしまったがために、社会っていうものを学べない、社会から隔絶された状態にしてしまってるからなんですよね。先日亡くなられた三輪明宏さんが最後に残した直筆のメッセージの中に、愛があれば戦争だって終わらせることができるみたいなことが書かれていたんだけれども、この愛っていうのは一体何ぞやっていう話をしてしまったら、結局のところは相手の気持ちに寄り添い、そして頭を下げることができるか、自分がやらかしたことに対してごめんなさいって素直に言えるかっていうことなんです。そしてそれ言葉をもうまあ言ってみたらきちっと受け止めた上で許してやれるかどうか、その許しの印としてまあ言ってみれたら賠償金だの減ったくれだのっていう風なところを求めるバカがいるわけで、
なんでやねん。
特にこれキリスト教文化の人たちらをバカにするつもりはないんだけれども、チップ文化が結構横行している欧米諸国の場合、なんでそれがよろしくないっていう話になってしまうかっつったら、ありがとうございましたとかの言葉っていうのが実は屈辱的な言葉っていう風に教え込んじゃってる人たちがいるわけなんです、ごく一番やけど。
なんでやねん。
つまり言葉で言うよりもお金を積んだったらいいんや、札束印刷した方が早いんだっていう認識でいるもんだから、それでまあ言ってみたら従業員自身も自分のモチベを上げるためにはチップは倍額でとかっていう風なことを言い始めてしまってるわけなんです。なんせその分だけ時給そのものが安いから。これって結局のところ何かって言ったら、ありがとうございましたっていう一言があれば、どんなにまあ言ってみたら物価上げたとしてもその分だけまあ心が満たされるんであれば吸収できるんですよね。その分だけ給与上げてくれやいいんだから、基本給はね。
なんでやねん。
その基本給を抑えた上でチップ制度を導入してっていう風になると、当然従業員はモチベを上げるためにまあ言ってみると高い金をふっかけてくるようになってくるんです。それで受けたサービスが結局日本で受けられるサービスなんかに比べるとチャチかったりしたら、そらあなたお前詐欺だろっていう話になってくるんですよね。だから日本から戻ってきた まあ、母国に帰っていった外国人たちらが幾度に言ってしまうのは、日本の教育システムを導入したらどうやねんっていう話やねんけれども、でもそういうふうに、まあ、言ってみたら子どもたちは学習の方に集中させるべきであって、掃除とかは下船なやつらにやらしゃいいんだみたいな感じでポイ捨てしたんはどこどのドイツやっていう話になってくるし、そういう教育を受けさせたいんであんならば大人自身がちゃんと、まあ、言ってみたら手本を見せなさいっていう話になってくるんです。これ巡り巡った形で言ってしまうと、いただきますごちそうさまの一番の言葉の本当の原理、それは自分のために、あるいは自分のためではなくっても誰かのためにその命を犠牲にしてしまった連中がいる、それに対してごめんなさいすいませんっていう思いと、でその現場、その最前線にいるのは農家であったり漁師さんであったり、あるいは調理師がいる場所、それこそ給食室であったりだとか、あるいは食堂であったりだとか、そういうところで調理をやっていらっしゃる人たち、この中には当然自分の家の台所に立っているお母さんであったりだとか、お父さんであったりだとかっていう存在も含まれるわけなんですよね。そういう人たちに対してご苦労様でした、お疲れ様でしたっていう思いがあるからこそ、いただきますごちそうさまっていう言葉っていうのは出るわけであって、そしてそれに見合うだけの対価っていうのを 何の形で払ってあげるべきかっていうのを考えるのが食育っていうものの根幹なんですよね。そのためのいただきますごちそうさまであって、でかつ、まあ、学校掃除なんかでも業者を入れるんじゃなくて子どもたちでやらせるっていうのも結局のところ何を意味するかっつったら、公共の場っていうのは自分たちで管理していく、そのための学習の場なんだよっていうことを学ばせる、そういう意味でやってるわけなんですよ。だから日本の学校教育っていうのが、まあ言ってみると突き進んだ先っちょにあるのが国際大会で、まあ観客試合が終わった後ゴミ拾いをやったりだとか、ちょっとしたことなんだけれども、そういうことをやり続けるっていうこと。ただこれを偽善だなんだって言って騒いでる人は、じゃあ代わりに何ができるあんたらっていう話になってくるんです。つまり札束ピンタしてる人たちっていうのは、ありがとうもごめんなさいも言えないわけなんです。言葉で言ったって通じねえから、だから物理であるいは金銭で、まあ言ってみると示すっていう形しかできない。それは愛ではないんです。真の愛っていうのはそこを超えた部分、心っていうものが本当の意味で満たされるのは何か、その時に自分は金銭だ貧乏人なんだからその金全部よこせって言っちゃってる間は誰も近づかないし、なんだったらそれゆえにどんどんどんどん心が荒んでいくっていうことに気づかないといけないんです。同軸方向で心が本当に満たされている人っていうのは、お金があるなしに関わらず心から幸せだって思う気持ちと同時に、それゆえの犠牲者っていうのがいるよねっていう自覚があるんです。愛というのは実際はそこなんです。自分自身が幸せになるだけじゃなくて、相手側の幸せっていうのを願う、その時にひょっとすると自分が邪魔かもしれないって思った時にはスッと消えるっていうことも大事だよね、身を引くっていうことも大事だよね。もしそうじゃなくて自分だけが幸せになりたい、だからお前も犠牲になってくれって言うんであるならば、それゆえの後悔っていうのは絶対すんだよっていう話になってくるし、そこの部分を学ぶっていうことはすごく大事なことなんです。そのために宗教哲学っていうのがあるんだけれども、それをいらないとか言ってポイ捨てした連中が、まあ社会を乱してるよねっていう話になってくるんですわ。
なんでやねん。
といったところで今回はここまで。それでは次回の更新まで。ごきげんよう。